サボテン妻のちょっと耳貸して。
ラララララララララララララララララララララ、これアイコよ。でも私はカナプリよ。元気？
それに続きたくないマサヨです。
なんで続きたくないの？ちゃんとお名前言いなさいよ。
マサヨです。シャケコです。アリゾナ早朝朝7時半です。皆さん。
そうです。
お元気ですか？
カナちゃん。だってすごい前から起きてんでしょ？
そうそう、6時から起きてて、7時にあのズーム開けて待ってたの。
なのに、
あれと思って、もう一回あの LINE とかいろいろ調べて、あれ、時間間違ってるかなと思ったら、30分だよ、7時半だよって言って、その7時半は遅刻したっていう、わけわかんない。
そうそうそうそう、そうなんだよね。一回、今日は7時半に待ち合わせなのに、間違えて7時に入って、でも7時半には遅れてきたっていう意味のわからないさ。どういうことって
。本当どういうことっていうことが多いよ。
ね、こんなん、なかなか、
すいませんね、本当に。
安定しない私たちですけれども、このポッドキャストは、国際結婚の末、アメリカ・アリゾナ州にたどり着いた日本人妻3人でお送りしています。今日も皆さん聞いてくださって、どうもありがとうございます。
いえいえ、ありがとう、ありがとう。
で今日はね、なんと久しぶりのこの大人気シリーズよ、私はこうしてアリゾナにたどり着きました。
おー、アリゾナの人なの？お、
そうよ。
イエイエイ
イエイエイエイエイ、久しぶりでしょこれ。
うん、
人気あるからね。じゃあ私たち3人以外にもね、アリゾナ州にたどり着いた日本人がいるので、今日はその方にいろいろお話を聞いていきたいと思います。じゃあ今日のゲスト、
誰、会ったことあるんかな私。
どうだろうね。私はね、実はないの。
私はあるの。
そうそう、マスさんだっけ、あんなよ。
いやー、なんで？いや、早く早く、早く。
なんで？
自分で止めといて、早く早く。じゃあ、ご紹介します。今日のスペシャルゲストは、アリゾナ在住のマーさんです。
イエーイ！
マーさん、はじめまして。
はじめまして、聞こえますか？
聞こえます。
じゃあ、まーさん、あの、早速なんですけれども、あの、私ね、今回からちょっと一問一答形式で質問を一つずつ聞いていくっていうのをね、やろうと思ってて、いきなりまーさんが私のそのギニーピークっていうか、実験なんだけど。じゃあ、まーさん行くよ、Ready?
はい。
日本の出身地はどちらですか？
あ、茨城県です。
おー。おー、
なんか今声がね、震えた。
あれ、そんなことないよ。
緊張してるのかな。
あ、緊張してんの。
茨城県ですね。
茨城県ね。Okay、
早く早く、私も早く聞きたい。Okay、待ってんの、今、一応。
在米何年ですか？
22年になりました。
長い、大先輩。
大先輩
じゃん。そうなんですか。
アリゾナ在住は何年ですか？
3年ですね、ちょうど。
ああ、違う州にいたんだ。
いたんだね。アリゾナにいらっしゃる前はどこの州にいらっしゃったんですか？
ニューヨークに、何年ぐらいかな、それじゃ数合わないか、19年ぐらい、いました。
ほうほうほうほう。じゃあ次、家族の構成は？
夫と私と、犬。一匹
ワンちゃんね、かわいいワンちゃんがね、ワンちゃんかわいいんだよね、私はブログで、あの、見せてもらってるけど、かわいい、すごいかわいい。あ、
ブログやってるんだ。
やってます、
そうなんです。あ、私でもそこの部分はね、実は知ってたの。
ブログの、
ブログの名前を教えてください。
まずアリゾナ生活ですね、今は。
まずアリゾナ生活、
はい、
はい、ですね。じゃあご職業は？
看護師してます。
ということで、ここで一旦ちょっと染めていろいろ質問していきたいんですけど、かなちゃんもう聞きたいことがあってぐずぐずしてるんでしょ。
だってさ、ブログは何年やってんの？
ブログなんで、
何年やってる？
あ、何年、今のブログは3年ぐらいかな、4年ぐらい。でもほとんど書いてなくて、初めで
最初はギターかなんかのなんか
と
か、
そうだよね。
そうなんです。あのね、ギターを始めたのが9年ぐらい前で、モチベーションを上げようと思ってブログを始めて、
うん、
上がらないままになんか話がなんかこうアリゾナの話に
ナースの話とかね、
そうそう、うん、
結構私あのアリゾナの病院事情とかはまーさんのブログを見ながら、へえそうなんだと思って知ることが多い。
あ
ねえ、私も、うん、だってさ、まずだってナースでしょ、
うん、
でアメリカでナースってさ、すごい医療用語も覚えなきゃいけないし、うん、ねえ、だってアメリカの人って下手して失敗でもしたら訴えてきたりとかしてたんじゃない？なんかすごいなと思ってさ。でそれはナースっていうのはニューヨークでもやられてたんですか？
そうです、
ちょっとですよね、
長く、もうそれしかできないぐらい、
うん、いやいやいやいや、それしかで大事な仕事すごいな、
ねだからアメリカ22年とおっ
しゃるんですか？22年
のうちのナースお仕事歴はどれぐらいなんですか？
仕事歴は2005年からで、うん、だから16年17年
すごいな、
でも日本語で、うん、そう、日本語でも看護師さんだったんだよ、う
ん、あーそう、すごい
すごい。いやじゃあ日本との違いとかってあります？お仕事の
中で。ああ、やっぱり、うん、いっぱいあるといえばあるし、あ、でも基本的なところは一緒というか、うん、お薬とかは違うけど、あ、でも基本的なところはやっぱり一緒かな。
あ、血圧測ったり、注射打ったりとか、そういう。
そうそうそう。でもやっぱりアメリカはね、あの、すべて使い捨てじゃないですか。だから綺麗だし、ある意味、
うん、私感動したのが、患者さんのお水飲むピッチャーも全部使い捨てなんですよね。
そうだから、ゴミがね、すごいでしょ。
日本だとこういうなんかね、急須みたいなのみんな持ってきて、お茶とか配って、それを自分で持ってきてコップとかやるけど、アメリカは全部支給されるんだよね。
そう、
そのお水のピッチャーというのはさ、あの、うん、ここ何でできてんの？
プラスチック？
素材は、あ、プラスチックなんだ。へえ、うん、あ、使い捨てなんだね、あれもね。今は何かに、どういうところでナースされてるんですか？
今はあの心臓の、外科手術の後の患者さんを見てるっていう
用途。すごそう。
うわあ、すごそう。うん、いや、もうじゃあその精子を毎日見てるってことね。だって心臓なんてすごい
違う。うん、でも死はあんまりないですよ。
あ、そうなんだ。
死はあんまりない。たまに、たまにやっぱりね、急変とかはありますけど、ほら、ね、やっぱり癌病棟とか、そういう、なんかこう、ね、違うので、結構みんな元気になる。
なんか生きるための手術する人の方が多いイメージですよね、心臓だと。
そうそう。でもこのサボ妻のポッドキャストって楽しいけど、なんかこう、あの、ポッドキャストが目的だと、なんかシリアスになってきちゃってるん
ですけど。いやいや、大丈夫、大丈夫。いや、大丈夫。聞いてない話をさ。うん、いや、でもちょっとさ、もうちょっと前に戻ると、うん、そのアメリカに来たきっかけっていうのは何だったんですか？茨城から。茨城で育った少女が、なぜ
でも結構みんなそうだと思うんですけど、なんか日本ってこう島国だから、もっと他を見てみたいとかいうのがあったりとか、やっぱりね、アメリカって私たちが来た、私たちがって言ったらあれですけど、私が来たところはもうみんなが結構憧れてたような気がするんですよね。多くの、結構たくさんの人がこっちに来てたし、だからそういう、何か見たことないものを見てみたいみたいな、こう、
それは学生として来られたんですか、最初は？
そうですね、そうそうそう、学生で、あの、学校に行ってですね、
じゃあ、 あの、日本でナースをされてて、でそれで、あ、じゃあもう一回勉強し直そうアメリカでと思って来られたんです
ね。そうそうそう、
じゃあご主人は アメリカの方ですよね。
そうです、
うんうん、じゃあそこはニューヨークで出会われたんですか。
うん、私ね実は、うん、ペンパルって知ってます。
知ってる。
今は泣きしごペンパルなんて今時知ってる人いるのかな、うんうんうん、ペンパルだったんですよ日本にいた時に。
何ペンパルって何なん
文通よ、文通。
文通。そうそう。ああ、ペンパルね。ペイパルと間違ってる。
テンパルだと思って、テンパルって何だろう。
だから多分、ペイパルは、ペイパルってね、アメリカのこう、うん、電子でお金払ったりするシステム、あれはペンパルから来てるんだと思う。ああ、多分、文字ってんじゃないかなと思う、私は。違うかな。
なるほどね。それででも知り合ったんだ、ペン。
そう、
昔の雑誌の後ろとかに書いてあったやつ、うん、
その頃はでもインターネットがあったんですよ。
あったんだ。すいません。
ね、じゃあさ、パルって仲間とかいう意味？通信っていう意味、うんうん、
仲間とか友達とかそういうんだよね。
でも、
じゃあ、
うん、
ね、
その学生に来る前から知ってたってこと？日本の時から知ってて、
いや、文面上は、あ、そうだから、うん、ペンパル募集みたいなところがあって、で世界中から英語を学ぶためにペンパルを探そうみたいな、そういうサイトがあって、
ねえ、それさ、すぐにさ、ちょっとまず先に写真見せてって言った？すぐ写真送って、それか写真付きで一番初めに送らなきゃいけないとかってあった？
だって今のさ、
マッチングドットコムだったらさ、それ目的違うけど、顔見て、容姿見て、条件見てだけどさ、
そうですね。
うん、
その写真を送ってきた写真を見たときは、うん、もうすごいショックで、こんな人がこの世に存在するんだっていうような外観で、
どういうこと、
どういうこと、いい意味で悪い意味で、
なんていうの、モヒカンの髪を立てずに横に流して、だから横に髪の毛がないのに上だけ
髪の毛が
長い。そうそうそう。あ、
そうかそうか。サラリーマンが頑張って。
今ちょっと流行ってるよね。
でもその当時はサラリーマンが頑張って、あ、ちゃんとしなきゃと思って髪を整えた姿ってことでしょ。
うん、でも横はないの。真横は横
だけど、刈り上げて
るのね。
刈り上げてるの。横は刈り上げてて、今ちょっと流行ってるけど、昔のその。
そうそう。でもそれがね、パスポートの写真だったの。
パスポートの証明写真を送ってきたの？
そう。なんかすごい変な人だと思って。
面白いね。他に写真なかったんだろうね。今とかほら気軽にさ、携帯からね、現像できるけど、当時は多分まだ。
パスポートの写真だったってことは、そのさ、パスポートの写真作るときにさ、余りが出るじゃん。それ送ってきたってこと、あ、余っとるでこれ送ってやれと思って。ってこと？
多分。
いや、いいよ。面白い、
ね。でも、確かに、でも昔はね、そういうのね、うん、そういうのに文通とかに使ってたと思う。他に写真を現像することなんてなかったし、じゃあもう本当にお互いを見つけたのはオンラインのそのね、うん、ペンパルだったけれども、文通は実際に紙でやってたってことね。じゃあ、
いや、文通も結局 E メールの交換で、
E メールなんだ。だけど写真は送ってきたのね。
写真はどうだったかな、メールだったかな、うん、でも自分の写真はエアメールで送ってよ、
ね、うん、すごいね。今思うと、うん、そっから二十何年間の付き合いってことですもんね。
うん、ね、
その写真見てさ、やめようと思わんかったのがすごいよ、ね。
そうそうそう、そこ、うん、だからもう絶対
何の人とは何があった、その人のいいところは何があった、
うん、そのね、その写真を見た時にはもう絶対この人とは付き合うことがもうゼロ以下と思って、もうそれからさ結構なんか、うん、好き勝手話す、なんか紙面上でね、好き勝手話せたところがあって、なんか自分のこう嫌だった過去とか、そういうのも、うん、なんとなくは、うん、まあでもね、英語の話せない人が英語で書いてるメールだから、どのぐらい向こうが理解してたのかはわからないけど、うん、なんかそれで結構うさばらしじゃないけど、そういうことをしてたことがあって、うん、自分の、うん、うんうん、こういうことがあってね、ムカつくんだみたいな、うん、結構いろんなことを話すようになった頃に、うん、ニューヨークに住んでた人だったんですね。だから、う ニューヨークに留学するつもりでいたから、じゃあ会ってみようってことになって、そのニューヨークに行った時に、うん、もうね、初めて見た日にね、もうすごい一目惚れ。
逆に
全く違う。
ゼロ以下だった。もう
それが戦略だったのかなと思うと、もうすごい。
あ、なるほどね。
いや、その時は
顔で来てほしくなかったタイプなのかもね。かっこいい俺でいったと。見た目だけじゃなく中身知ってくれみたいなね。すごい
ドツボな好みの人で。
それは何、体型が、それとも顔が、
全て、全
てが、
顔も、
なんかさ、今聞いててもその新鮮さがまだ残ってる感じで
伝わってくるよね、
うん、めっちゃ伝わってくる、
うん、もう初めの10年間はね、結婚しても、うん、会うたびドキドキしてた。
すごい、ドキドキ、
すごい、
もう頭がね、おかしくなってたね。だからきっと、
あ、
うん、ある日仕事を辞めてきても今でも一緒にいられるのかもしれない。
すごい。そうそう、なんかブログだと時々ね、時々愚痴こぼしてさ、ゲーマーだよね、旦那さんが。うちもゲーマーだからさ、あ、わかるよ、まあさん、わかるよ、私の旦那もゲーマーだから思う。あるんだけど、いや、でもそんな風だったもんね。でも確かにギャップって、あとさ、やっぱり最初ゼロ以下って思、そんなロマンスに発展するなんてゼロ以下って思ってたからこそ、いろいろ吐き出せたんだろうね。
うん、
別に何思われようがいいみたいな。
え、もう一回聞いて、そのパスポート用の写真を送ってきた時から現実に会った時までの距離は、てか時間はどれぐらいあったの？
1年半ぐらいかな。1年半ぐらい、
ね、
うん、じゃあその1年半の間にさ、あれだ、この人モヒカンのくせにとかさ、この人モヒカンもこんなんだしさと思いながら、でも自分の気持ちは吐き出せて心地いい、だけどこの人モヒカンやなと思いながら、
なんかいい感じの友達だなと思って、
うん、
初めて会って、
うん、恋愛感情のわかんない友達と思
ってますよ、ね、そう、なんかもうそれこそいい友達になれたなと思って初めて会った日、だからもういい友達だけどモヒカンだから初めてにね会った日なんて1時間遅刻したしね、私。もうなんか帰るとか思って、
それぐらいのレベルで扱ってたのね。いや、でもそれで一目惚れしてさ、それからは何、マーさんの猛アタックなの？
じゃなくて、ほらやっぱりね、日本人って英語もそんなに話せなくって、ニューヨークに住み始めてて、やっぱり結構心配だったと思うんだけど、で初めて会ったのは旅行でね、行った時だったんですけど、その後半年後にじゃあ留学でまた帰ってきますみたいな感じになって、でその初めて会った時から、その留学でまた行くまでの半年の間にまたメールでやり取りをしてて、でやっぱりね、会ってないから自分の中でも気持ちが高ぶるでしょ、だからもうアメリカに来て次の日にもう付き合おうかみたいになってて、
なんかじゃあもう向こうもじゃあやっぱり一目惚れだったんだね、きっと、
一目惚れっていうか、なんかどうだろう、ここまで話して、
いや、もう1年半の文通っていうか、そのあれでもう、もう好きだよね、旦那さんはもうその時点でね。
まあさんのことを、自分の
人生
の中
から
ね、入ってるよね、絶対。
そのうち、女として見るようになったのも、1年半もね、文通男の人がするって なさそうなイメージ。
そうだよね。
どうなんだろう、友達とかあんまりいなかったのかな、どうなんだろう。
大事に思えたんじゃない
、
なんか、
ね、でそこから
な、出会いでしたね。
すいません、
長
々。結婚まではそこから、
そうで、私住むところが、こっちに来て3ヶ月ぐらいの時に住むところなくなっちゃって、
ニューヨークで、
そう、で、どっかね、お金もそんなにないし、どうしようっていう時に、そう、あ、ごめんなさい、お腹鳴っちゃった、あの
あ、聞こえなかったよ、大丈夫。
かわいい。その彼もアパートをね、出なきゃいけないっていう時だったから、じゃあ、
一緒に住もうか
ルームメイトとして住もうみたいな、
だから、
お金がないから、
だけど付き合ってるから体のか、
変わったのね。
何一回躊躇した。
でもほらだからといって、ほら結婚につながるわけじゃないでしょ、うん、特にアメリカの人なんてのは一緒に暮らしたからってね、結婚につながるわけでもないし、うんうん、まあそれこそ本当に物価が高かったからお互い助け合おうみたいな、うんうん、でたまたま、うん、
学生は何年間しないといけなかったの？
2年半ぐらい、
うん、すぐにそれでナースになれたの、仕事ができたの？
そう、学校でその仕事を卒業して試験受けて、そのまま仕事になって、でも結婚、学校に行って卒業する寸前に結婚してっていう感じで、
ニューヨークに引っ越してから3年ぐらいで結婚してるってことですね。
そうそうそう、
2年ぐらい、
うん、あ、結構早かったんだね、うんうん、でそれは日本のご家族は別に OK だったんですか？
あ、もう結構年だったし、うん、OK だったのかは分からないけど、うん、もう OK せざるを得ない、うん、
もう、まあ、娘はさっさとニューヨークに行っちゃったって感じなんです
よ、ね、うん、そうそうそうそう、
その時まあ覚悟はある程度できてたんだろうね、
うん、どうだろう、うん、結構反対されて、ニューヨーク行きもね結構反対されてて、
うんうん、でもその時代ね、
うん、モヒカンが今アリゾナにおるってこと？
そうそうそう。
うん、いや、会いたい、どっかでこっそり。
ねえ、今はモヒカン。
待って待って待って待って、その初めて会った時点でもうモヒカンではなかったです。
うんうんうん、そうでしょうね、きっと。
そうそうそう、
今はどんな髪型してるの？普通のなんか。
今ね、あの年齢を重ねてかなり、うん、あの薄くなりまして、
うんうん。
うんうん、まあ遺伝だと思うんですけど、
うん、ところどころそれはそれでね、
無になってきましたね。
無に、ヒゲのある人？
ヒゲない。
ヒゲのある
人？いや、でそこからでもニューヨークで住み始めて、で何をきっかけにアリゾナにいらっしゃったんですか？
そう、それで私の勘違いから、うん、なんて言うんだろう、なんかテレビでね、あの飛行、うちの夫ね、あの乗り物がすごい好きなんですよ、ゲームも好きなんですけど、うん、ゲームも好きなんですけど、あの乗り物がすごい好きでね、鉄道ある時ほらやっぱりね、年齢が結構高くなってくるとみんなシフトチェンジをする人がいるじゃないですか、うん、結構、うんうん、あの
ミッドエイジクライシスみたいなね、じゃなくて、
うん、そうね、うん、それもあるし、キャリアを変えてみたり、うん、急に夢を追い始めたり、いろいろね、う
ん、なんかこう最後の最後に、うん、多分、うん、夫もそうだったと思うんですけど、なんかこう、うん、電車の運転手さんみたいな、何か運転手さんになりたいとか言い出して、
うん、
でそういう時にたまたまね、うん、私が勘違い、うん、まあ、英語ができなかった頃、できなかったっていうか、うん、まあ、それでもその頃はもう働いてたんですけど、うん、あのニュースとかってね、どうです、なんかたまにこう分かりにくいニュースとかってないですか？
あるあるある、
自分の専門業界じゃないこと
ですね、
うんうんうんうん、でね、たまたま飛行機がね、すごく低く飛んでるニュースがあったんですよ、うん、で、いやすごい、こんなに低く飛べるんだって、面白いなと思って、それを録画して、うん、夫に見せたら、たまたまね、あの最近パイロット不足で、世界中がで、パイロットの養成学校をそれぞれの航空会社が、うん、あの設立しだすっていうようなニュースだったんですね、
うん、
でそれを見て、え、そんなニュースだったんだって言ってて、まあ、あの応募してみようかなってなって、うん、それで
乗り物好きだしね、
そうそう、乗り物好きだし、うん、乗り物の運転手になれるかもしれない、うん、でたまたまあの応募した中の一つにあの採用されて、その、うん、訓練地がここだった、アリゾナだったんですね。
あ、そうなんだ、
うんうん、へ、はもうニューヨークで骨をうずめるつもりでいましたが、うんうん、ある時、うんうん、アリゾナに行くよって言われて、行ってきてって言ったんですけどね、うん、ちょっとそういうわけにはいかなかったです。
あ、単身赴任でって最初言ってたんですね。
そうそう、
で、どうでした最初の印象、アリゾナの。
アリゾナね、うん、もっと
砂漠。びっくりしたでしょ、ニューヨークから。
もっと砂漠だと思ってたら、なんかかなりこう、うん、思ってたより全然住みやすいし、たくさんお店もあるし、うん、びっくりしました。あの、
いや、
タックスも低いのにお給料はニューヨークとかカリフォルニアレベルだし。
あ、そうなんだ、へえ、うん、
あ、 初めはね、そういうことなかったですが、ここ1年でだいぶ変わりましたね。
うんうん、あ、そうね、パンデミックがあったから。で、じゃあアリゾナ3年目で、で、これからどうなんですか、あのアリゾナに骨を。
そう、だからあと1年ぐらい訓練があって、うん、そこからまた、それぞれの、なんて言うんだろう、なんて言うんでしたっけ、オフィスに、うんうん、配置されるっていうんで、それに伴って、行くか、もしくはアリゾナからコミュートをするっていうことになれば、私はここに住みますけど、何も決まってないですね、うん、まだ、うん、
あ、そうなんですね、
うん、今訓練生ってことは、今マーさんが今家庭を支えてるってこと？
あ、もうね、それはさすがに終わりまして、
うん、あ、よかった、そういう時期があったってこと？
あ、そういう時あったね、
やっぱり来たばっかりは、うん、
ブログに書いてあったね、
うん、ね、そんでさ、そのニューヨークでナースやってて、アリゾナでナースやりますと、やっぱりナースってや、ね、資格持ってたら見つけやすいの？
うん、あ、そうですね、
ニューヨークとアリゾナは免許一緒ですか？うん、
いや、書き換える、
書き換えやっぱりして
る、うんうん、
あ、そういうのがあるんだ、週ごとに、
う
ん、あの、
そうそうそう、
ナースは書き換えがあるのね。その度になんか研修とか学校か行かなきゃいけないとかあるんですか？
アリゾナに来るときはなかったですね。ニューヨークにもし行くことになればあります。研修というか、まあ、そういうのがないんで、
うん、テスト本当に週ごとに違うね、そういうのがね。そう、そうかそうか。私ね、実は、うん、聞きたかったんですけど、私のママ友、アメリカ人のと、はい、マーさん一緒に働いてない？もしかしたら。
そうそうそうそう、
働いてますよね、私なんか一回ハロウィン、今年のハロウィンをね、あるあのママ友と一緒に、ま、回ったのね、ママ友と回ったっていうか子供たちが一緒に回って、でそれで、まあ、彼女はね、ハリーポッターのあの学校の制服着てたんですけど、そうそうそうそう、私は何だったっけな、私はなんかウォーリーを探せのコスチューム着て歩いてて、うんうん、そしたらさ、なんかシャケコさ、
フェイスペイントした？ちゃんと
してない、
そこ気になるわ、
本当に来ただけ、うん、
気になるな、
うん、そんな親めったりだよ、
ウォーリーを探せのウォーリーのフェイスペイントってどんなの
まあだけど一応なんかドラムスタイル、
なんか塗り物で行きたいんだよね、彼女。いや、とにかくでも回ってたら、なんかシャケ子さ、ポッドキャストやってるよねって言われてさ、うん、やってる、なんか英語で、日本語でしかやってないから、アメリカ人の友達は知らないと思ったからびっくりしたらさ、私の同僚がね、シャケ子のこと知ってたよってね、さ、あんたはセレブリティだねって言われて、よろしく言っといてとか言ってさ、よろしく言っといてねとか言ったら、実はマーさんだったっていうね。
へー、すごい、世間は狭いね、
ほんとに。ねー、狭いよね。うん、じゃあ、うん、日本人の看護師さんって他にもいらっしゃるんですか？
ブログをしてない方が。
だけで、いるんだ、結構ね。私がね、聞きたいと思ったのはさ、なんかその珍事件みたいなのあります？時々なんかブログでもね、こんなことあってとかあるけど、うん、なんかお仕事でなんかこんな珍事件がありました
みたいな。仕事で珍事件ありすぎるんですけど、ほら最近ね、ほら20年前にね、一度ナースのブログをしてた時は、してたんですね、うん、そういう時はまだインターネットもね、広がってるって言っても、それこそ限られた人しか使ってなかったので、結構好き勝手書いてたんですけど、うん、今ほら書くとね、
バレるからあ、そうなんだ、言えないのね、うん、じゃあなんか言ってもいい範囲で、
ブラックの方は本当に綺麗なことはね、いっぱい書けますけど、うん、ブラックなことの方が多い業界なのでね、書いちゃうと、っていうのがあるけど、珍事件ない方が少なくないですか、マセオさん？
そうですね。そうですね。笑える、笑えることばっかり。
うん、でも、珍事件みたい。ああ、へえ。でもさ、それでブラックが多いって分かっていても、二十何年もずっと看護婦やってられる、なんかその、痛く思わされる、なんかあんだよね。ブラックなとこが多いと思ったら、うん、私、多分すぐ辞めてっちゃう。
あ、だからきっと辞める人が多くて、いつも、人が足りないかもしれない。
なんか私ね、マーさんもそうだし、マーさんもそうだけど、医療従事者の人にはいつも思うんだけどさ、うん、 まあ、うちの義理の姉とかもね、割とそのカウンセリングみたいなことやってるから、この前もその話姉にしたんだけど、うん、こうそうやってね、いろんな事件とかいろんなエピソードとかストーリーがあるわけじゃない。そういうのをどうやってね、その気持ちを家に持ち帰らずにいられるんだろうと思って、私だったらもう思いっきり家でも落ち込んだり、うん、立ち直るのに時間かかったりしそうだなと思ってさ。
でも結構何年か経つと、
うん、慣れますよね。
病院を離れた時点で患者さんの名前すら思い出せないくなりません？
なるなる。
まあ、そうなんだ。あのシフトチェンジな、
うん、後に日本は制服脱いで帰るから、制服脱ぐともうそれと一緒に置いて帰っちゃう。なんか制服着たら看護師になるけど、脱いだらもうおしまいみたいな、そんな感じかな。だったかな。
まっさん、ね、金髪ドレッドでだったの？看護婦の時。
それはね、大学の時で、それで看護実習に行くのに金髪はやめなさいって言って、はず、半年ぐらい
しか直したんだ。
そんながあったのね。
金髪ドレッド、こっちでナースやってたらもう全然。
全然。だってこっちの看護師さん、爪も普通ですよね。
本当はいけないんですけどね。
いけないんだよ、やっぱり。
私、
この前こんな爪なの、ね、ポッドキャストの人わかんないけど、3センチぐらいの爪の看護師さんとか。
いるよね、たまにね。
うん、
髪の毛の色はもちろん何も言われないし、タトゥーとかもあるしね、みんなね。
ピアスもね、多いと言われたりするよね、日本はね。ピアスが多かった
ら。そうなんだ。不衛生だと思われるのかね。
なんだろうね、
こっちのはあれ、何でもあれだけど。いや、でもそうやって慣れてくるもんなんだね。じゃあでもさ、肝が座ってくるっていうか、じゃあ例えばなんか道端で誰か倒れてる人とか言っても、なんかさささっとなんかできるんだ。私だったらなんかあったふたしてなんか救急車みたいな感じになる。
あ、でもなんかレストランでなんか脳梗塞みたいになってるおじいちゃんがいて、それを解放してたら、コーヒーをタダでもらいましたよ。
もっともらえてよさそうだけど。
ね
え、
もっとくれればいいのに、なんかコーヒー一杯サービスかと思って。まあいいんですけど。
いや、もういろいろありそうだね、でもね。
ね、喧嘩は夫婦喧嘩は今までないの？一回も。ある
でしょ。
あ、それあるよね。
そりゃ、
10年まではその、心のときめきが続いたでたもんね。その10年後が気になって
る。そうそうそう。で、私ニューヨークでね、お洋服屋さんっていうのをやっていたんですよ。病院でね、働きながら、夫が自営を始めて、でそのお手伝いをしてたことがあるんですけど、もうそういう時はやっぱり、家族で、
やっぱり一緒に
働いてるね。うちの場合は仕事はしちゃいけないなって学びましたね。
なんか too much together ですからね。なんかあと見えてきたしね、いろいろ口出したくなっちゃうしね。
それもあるし、私の期待がこうだけど向こうはそれに沿ってなくてみたいなのとかあった。その時はね、人生で1回だけ F ワードを使ったのが彼に対してだった
から。 F ワードね、
ね、ほら同僚とかでも冗談とかで言ってくる人とかいる、あるけど、もうそういうレベルじゃなくて、もう心の奥底から
叫びが出ちゃった。
怒りの叫びが。
でもあるんだね、やっぱり。でもそういうのも乗り越え、そこででも諦めずに、じゃあやっぱりここは別々に仕事しようと思って、もうまたナースのお仕事に戻ったのね。
そうです。あ、っていうか、もうナースしながら、お店の方へ。
成功だったのね。
それは疲れるよね。看護師しながらなんてね。
でもね、仕事あってよかったなって思ったの時は。
うん、
仕事に行くと、やっぱり今度お店のこと忘れられるしね。
いや、そんなこともあったんだね。そのお洋服のお仕事もしてたこともあって。
10年間は本当にずっと、見てもドキドキするぐらいのやってたでしょ。で、一緒に仕事してF ワードが出るぐらい、まあ本当によってなってるでしょ。でも今これで20年ぐらいいるのかな、ね、今は旦那さんに対してどんな気持ちでいるの？
家族かな、家族かなと思いつつ、家族じゃできないこともするから、やっぱり なんだろう、
かけがえのない人
ですかね。皆さんもそうじゃないです？
うん、そうそうそうよ。だけど、あの 今心境の変化はあるじゃん。この間もシャケ子も言ってたけど、あの本当にあの、まあ、これもご縁だしなっていう時もあるみたいなさ。
あ、知り合いもちろん。
だから
さ、腐れ縁だからしゃあねえなと思
って。そうそうそう、しゃあねえっていう時もあるから、
一回ね、
どういう、うんうん、
神様に誓ったんだから、あのね、そう、解決策を探す、なんか別れるっていう決断は、うん、あの、あ、なんていうの、ないわけじゃないですか。だから解決策
を探すと、あえて選ばないってことですよね。
そうそうそう、言われたことがあって、うんうんうん、だからどんなにね、どん底のどつぼにはまっても解決策をとりあえずは探す、もしくはもう全て無視して次の日からもう何事もなかったように過ごす。
あー、へー、うん、
もう喧嘩は忘れるっていうね、うんうんうん、そうね、うちもそうかな。なんかもう一緒に生きていくんだから、うん、もう早く解決策見つけようよだよね、うん、
そうですよね、
うんうんうんうん、そうそうそう、いやでもそれが秘訣だよね。
うん、で、そのさ、モヒカンはさ、穏やかな性質の人なの？それともあの元気いっぱいの人なの？
うん、穏やかだけど切れるのは早いかな。
あ、意外。向こうはじゃあ F ワードは言ってくるの？
うん、私には言ったことないですね。うん、
あ、その1回もないんだ。こっちは1回あるけど。
私はあるけど。
そのさ、だってまあまあいい年の時に、あのそのパイロットかなんかになりたいって思った時にどう思ったの？いいよいいよいいよってなった？それとも、え、あんまりね、なんで今とか、
うん、やりたいことがあればやればっていう感じで、だからその会社辞めてお店を開きたいって言われた時も、うん、まあ、とりあえずやりたいんだったらやったらいいし、うん、やって後悔したらやって後悔だしっていう、うん、なんかいつもそんな感じだから、うん、別にいいよって、うんうん、ダメっていう選
手がカナプリ臭が
大丈夫でもさ、カナプリ臭、あ、旦那さんの方にカナプリ臭
やりたいことはやりたい、うん、
いや違う、一緒に住んだって言っても朝
甘やかしすぎとは言われるかな、うちの家族から。
ああ、でもラッキーだね、旦那さんもね、うん、そうやって支えてさ、応援してくれる奥さんがいる、
うん、じゃあそれで、まあ、さんしかできんもんね、でもそれは、
うん、そうそう、うん、うん、どうだろう。で、じゃあでも夢が叶いパイロットになるわけね。
うん、もう少しで、
うんうんうん、
すごい楽しみ、
すごい、すごいなんか楽しそう。だから、うん、昔、うん、会社に入って働いてた頃よりは、うんうん、今の方が楽しそうかな。
よかったね。もうそれはよかったね。やっぱりね、人生一回しか生きないからね。やりたいことが見つかったら やってほしいよね。
このさ、アリゾナの空をさ飛べるなんて最高よね、この青空を。
うん、どこで何があっても、うん、落ちてもあんまり迷惑かけることはないっていうことがアリゾナのね。
あ、
場所
がいいところね。そうね、うん、ほとんど人住んでないから
ね。はあの住宅密集地ですけど、うん、やっぱり飛んでるのはね、うん、なんかその外側じゃないですか、密集地、うんうんうんうん、だから何があってもあまり被害は少ないっていう意味では、ここやっぱりここなのかな、
うん、
広大なアリゾナに受け入れられて、
羽ばたいて、
うん、多いよね、いい結構、ね、うんうん、パイロットの、ね、訓練来てる人多いもんね、アリゾナね、
すごいよ、
うん
うん、
海外からとかもね来てるしね、うん
う
ん、
そう
そう、うん、
日本の、ね、訓練もここみたいですしね、
うんうん、そうそうそう、
ねえ、みたいですね、うん、まあ、天気が本当にいいからね、うん、やっぱ練習できる日が圧倒的に多いんだと思う、それも
あとさ、
ね、夏はすごい暑いみたいですよね、
暑いだろう
な、地上の私たちでもすごい暑いでしょ、うん、それがほら太陽に近いわけじゃない、近くなるわけじゃないですか、彼らは、
うん、
さらに暑いんだ、
うん、でもね、気が遠くなっても気を失うわけにはいかないからね。
そんなに
お願いします
か、ね、そう、なんかとりあえず来て帰ってきてねっていう感じで前に、
うんうん、なんかいい夫婦っぽいな、なんかさ、流行って、
ね、面白い、うん、ブログ ブログ読んでても面白いし、まーさん実際会ってもすごい面白い人なんだって。
あ、ほ
ん
と？
あ、そうなの？
え、でもカミプリさんもそうだけど、あのシャケコさんもマサヨさんもすごい面白い人っていう印象が、うん、だから今ね、そうポッドキャストだから、うん、こう自分がお客さんだからなるべく自分の話をしてるけれども、すごい聞きたい3人の話。
じゃあ最後になんか質問ないですか、うん、そのに。
え、皆さん喧嘩はされるんですか？
夫婦喧嘩？うちはね、うん、ほぼない。3年に1回、4年に1回あるかないか。うん、マッサンとこは？
うちはもう最初はその家族のイベントでのストレスが発端になって喧嘩することが多かったけど、最近はね、年に1回ぐらいは旦那がね結構ネガティブな性格で、それがずっと続くともいい加減にしろよって私が切れるパターンが多いかも。もういい加減にしてくれるって言って、そんで旦那がなんか俺が辛い時に行ってくるから、結局それでそんな自分のことばっかりみたいになんで喧嘩して、でも旦那は結局私がこう穏やかでいてくれるのが標準だと思ってるから、そこを保ってくれってお願いされておしまいになるってパターンが多い。
お前は安定しててくれと。
そう、俺を支えるのはお前なんだから、お前が安定してくれって言われて、ああじゃあ私やっぱ切れちゃダメなんだなって思って、その後にめっちゃ買い物をするっていうパターンが多い。
機嫌を良くするためね。
そう、自分のもののあれは、あのじゃあいい旦那のお金で何かを買おうっていうので切り替えて変わることの方が多いかな。で、喧嘩が終わるパターンが多いかな。まあ、大体でも旦那がグズグズやるときが多い。
かなちゃんとこは、
かなぷりはさ、あれじゃん、ポッドキャストの、4分の1はかなぷりと J の、いざこざの回になってるからね。
あのいざこざ。
だから喧嘩、まあそうだよね、うん、喧嘩しかないみたいな、周りに不安を与えるようなことばっか話してるからね。
喧嘩っていうのは一方的に怒られることが多いけどね。
あ、そうね、
一方的に怒られてんの、マーさん。私どうしたらいいの、うん、冗
談。
マーさんが怒られることがあるの、
うん、マーさんはないでしょ
う
よ。
なんかこう変なことを言った時に怒られるかな。こう意思疎通ができなかったくて、向こうが勝手になんかこう全然違う方向に考えてってたりとかっていうことはあったけど、あと怒られたのは何だろう、結構忘れちゃうんですよね。もう病院、うん、出ると患者さんの名前はもう年から年だからね、もうあのね、毎日
切り替えが甘いだろうね、
うん、覚えて
訓練されてんのよ、
うん、朝ごはん食べたのも忘れちゃいそう最近は。
忙しいよね今ね、はい、
朝食べたっけ、うん、みたいな。
一つのことでもね、ずっとずっと一日中悩むよりはそれぐらい切り替えがね、うん、早い方が、ね、生きていく。
でも多分ね、このポッドキャスト終わったらすぐに、あれ言っとけばよかったってなると思うけど。
いやまた来てください、
うんうん、言いたいことは全部言ってほしいしね、
面白い、うん、
本当に言いたいことをだいぶ言ってやってるよね、うん、私たち、うん、
そうだよね、だいぶやって言ってる。元モヒカンの話もねまた聞きたいので、うん、元モヒカン
元モヒカンバンドマンだったんですよね。
ね、本当にそのやっぱりだからそういうパッションがあるんだ、うん、いろんなね、
うん、音楽で生きていこうとした時期があるってこと。本当に
それはない。
あ、それはない。じゃあ、うん、趣味でバンドで、その彼に影響されて一緒にギターの練習してる、
うん、
やっぱ見てていいなと思うからね、きっと。
結局ね、ギターは弾けるようになったの、
ギターは9年練習して
る。もうその間弾かなかった時も結構あったし、
うん、
いま、
う
ん、だに
人
目に触れられるほど弾けるわけでもなくて、
うんうん、でも趣味があるって最高よね。
うちのワンコが聞きながら寝ていくぐらいで、
うんうん、あ、
最高、
可愛いんだって。
うん、じゃあ、もう一個質問、
あれだよね、カナプリとデュオしたらいいじゃん、
う
ん、
え、
マーさんと
何弾くんですか。
カナプリ歌うだよ、
歌う
だ。
あー、すごい、
歌詞が出てこんじゃって。あと音程外すしさ、どうすんのよ。
あ、もう全然大丈夫。
もう一個質問はあるの、犬の種類は何。
雑種だと思うかな、
レスキューでね、レスキューで。
そうそうそう、
ね、ワンちゃん、
素晴らしい。ニューヨークから来たの、 ニューヨークから来たの？
あ、違う違う、こっちでアリゾナに行って、は
い、めっちゃくちゃ可愛いね、
うん、この子がいて、もう昨日もね話して長くなっちゃった、あれもう短くします、話してたんだけど、レスキューとは思えないよねって、うちの夫と、
見えない、レスキューには見えない、
レスキューには思えない、もうどうやってここに来たのか、もう変わりよ、
レスキューはレスキューのなんかそういうタイプがある
ってこと？なんか かわいすぎて、うん、
かわいすぎて、
やっぱこう扱いにくい犬がきっとレスキューに行くんだと思うから、あ、
そういう、うん、なるほど、うん、そういうことか、
でも
可愛らしいよね、うん、
でもすごく
扱ってんです。いや、今度あれだわ、そういうなんかね、レスキューの話の回もしたいかも、
うんうんうん、
レスキューを、うちのさ、義理の母がそうやってレスキューの、うん、あの里親やってるから、なんか一時預かりみたいな里親ね、
うん
うん、してて、で本当のフォーエバーホームが見つかるまでの世話とかしてるから、うん、私はもう皆さんにレスキュー犬をぜひね作ってあげてほしいからね、
うんうん、犬も猫もね、
犬も猫もね、
私それやっぱり自分の家では無理と思ったから、うん、あのクラウドファンディングで、うん、あのそっちの方で支援した、
うん、
もう無理、うん、私は、うん、だって、ね、自分が犬みたいだもん、
そ、うん、こで取れるか分かんないし、まあその時に喋ってもいいけど、ほら、あのその施設のボランティアも募集してるよね、
うんうん、ああいいね、それ、う
ん、ま
あ、
お掃除に行ったり可愛がってあげたりね、
うん、へーへーへー、良さそう、
そういうのもぜひね、いや面白かった、まーさん、ありがとうございます、うん、じゃあ最後にね、あの何か宣伝したいことがあればお願いしたいなと思ったんですけど、
売れるものが、うん、どう
だろう、あ、じゃあ、
誰かバンドしましょう、うん、
あ、バンドね、じゃあアリゾナでバンドしたい方、
あ、そう、あ、アリゾナでバンド募集誰かしましょうよって、いいね、それを宣伝しておきます、
ぜひぜひ、私の友達はババアバンドっていうのを今作ってるよ、
アリゾナ、
ババア、うん、ババアじゃないとダメって言ったよ、
じゃあその40代50代のバンドを組もうって言ってね、
なんかやりたい
かな、若くてもいいけどね、アリゾナで、うん、じゃあぜひあの興味のある方はサボツマアットマーク gmail.com までご連絡ください、
よろしくお願いします、
うん、どうだった今日マッさん、
え、なんか知り合いが来るとなんかそわそわするねもう私その答え知ってるとか思っちゃいながら
、うん、あ、言いたくなっちゃうのね、
そうそう、クミちゃんの時もそうだったけど、私その答え知ってると思いながらいるからそわそわする
あ、そう、本当、じゃあ、 あれだね、マーさん、マッさんはよく知ってるのね、お互いのことをね、
よく、まあ、時々みんなでご飯に行ったり、この前シャケ子と行ったハイキングもマーさんとこの前行ってたし、夏に行って、
あ、そうなんだね、
うん、
マーがつく人はナースって決まってるじゃない、でも
決まってないよ決まってないよ
統計学が大好きだから
統計学かなちゃんどうだったっけ、
面白かった、ワンちゃんが見たい、あと、うん、本当にあと会って話したい、どこにおる、あとで住所聞いちゃうよって
やだ、来るわ、
来るか、
玄関に
来るよ、突撃がある、
突撃が、玄関に立とるよ、急に、気をつけてね、マーさん、いやでも今日はね、本当に、
でも
私、医療、うん、アメリカの医療の話とかね、なんか医療というか医療関係者の方とお話しするの初めてなので、すごく楽しかったです。あと、何にしろあれが一番面白かったよね、ペンパルの話。やっぱ、それぞれのさ、ラブストーリーがあるなと思って。私今日、マーさんが来てくれるって言った時に、あ、もうこれはもうナースの話いっぱい聞かなきゃと思ったけど、意外とやっぱこの国際結婚のさ、ね、
始まりはね、
ストーリーがやっぱ面白いよね、うん、それぞれにね、
遠距離恋愛ではなかったもんね、その時からのペーパーね、うんうん、私そのまでドキュンが来てなかった頃だもんね、
そうそうそう、うん、
でもさ、
それが面白いじゃない、
の一回来てまた半年後に戻ってくるよのその間がのドキドキ感がすごいよね、早く会いたい早く会いたい、うん、
まあでもその間もいろいろあったけど、まあ、うんうんうんね、
ゼロ以下がさ、ゼロ以下が 一目惚れになったところが一番いいじゃん、うん、
になるんだからね、
まあ、でもいいかな、ほんとそれこそ 150% ぐらいに一気に、
うんうん、すごい、
あれはすごかった。でももしね、今度あの機会があったら、うん、ね、マセオさんの話を昔聞いた、実は聞かせてもらったことがあって、でもかなさんとかシャケ子さんの出会いの話とか、まあ、ブログとかに行かせていただきますでももし機会があ
ったら、ぜひぜひ、
うんうん、直接会って聞いてみ
てください、
うん、面白い、うん、
そう、あと皆さん、あの私たちの馴れ初めが気になる方は馴れ初めの回のポッドキャストもあるのでね、あのリスナーの方はぜひそちらも聞いてみてくださいということで、まーさん今日は本当にどうもありがとうございました。朝早くから
ありがとう、
ありがとう、ありがとう
ございました。
リスナーの皆さん、今日も皆さんのお耳をお借りしました。どうもありがとうございました。
今まで私がしてきたこと間違いじゃないとは言い切れないけど、あなたとは、ちょっと私分からんわ、
間違いない、
全て報われたっつうんだよで、あなたと会えたことで全て報われたっつうんだよ。すごくない？私 J の時そう思ったわ。
もう J に歌ってあげよう今日それ。
うん、分かった。
ということで、
じゃあみんなも旦那に歌ってあげて。 Love you guys! Thank you!
ありがとう。